はい、どうも、今回も始まりました、せかしね。
よろしくお願いします。
お願いします。この番組は世界遺産大好きな中山と、はい、映画大好きな八木くんが映画を、まあ、紹介するという番組でございます。
はい、
はい、お願いします。
お願いします。先週はですね、ちょっとお話が長くなりすぎて何のコーナーもやらずに30分喋ってしまうというい
やっぱね、あの頃楽しかった思い出多いからね。
そう、昔話ってやっぱなんか止まらなくなるよね
、うん、輝いて見えるもんな、今こう思い返すと。
そうね、
うん、
桑田さんの歌でも、うん、在りし日の姿をなんだっけ、なんか美しくするために思い出はあるんだみたいなね、歌あるからね、うん、
まあ、何も多分責任もないし、
そうそうそう、
何も背負ってないからっていうのもあるんだろうね。
ね、いや、なんかこの間僕も、うん、実家帰って、うん、久しぶりにやっぱり 小中の同級生と会ったりすると、本当にやっぱ昔話ってさ、あん時こうだったよなみたいな話で、うん、もう永遠喋ってるもんね
そうね。
あ、
それな、岐阜に帰って、なんで帰った
の？岐阜はそのなんか母校の高校が今年創立100年を迎えて、それのなんか式、なんかでっかい式典が10月にあるんだって、
はい、
でそれのオープニングムービーとエンディングムービーをちょっとショートフィルム仕立てで作ってくださいみたいな依頼があって、その関係で帰って、なんか懐かしかったな。高校にも行ったし、その卒業以来ね。
すごいね、その
楽しかった
母校から仕事の依頼
が来る。いや、それは嬉しいね
まず多岐にわたるね、活動が、
うん、で、本当実際ショートフィルムに出る出演者たちも生徒だったりするから、いろんなこと喋って、なんかこの子がなんか向いてそうだなとか言って、なんかすごい良かったな。そうで、実家帰った時に、ちょっとツイッターでもつぶやいたんですけど、そのゴジラのね、ソフビがね、行方不明になるっていう事件があって、
は
あ、これは誠に遺憾なんですけど、
亡くなったの？ソフビってなんだ？
まあおもちゃ、フィギュアみたいなもんですね、で、僕の、まあ僕はゴジラが大好きで、実家の、まあもともと僕の部屋だった一部屋が、もうほんと丸々もうゴジラコレクションの部屋になってるのねでもうものすごい数のゴジラが飾られてて、まあ僕にとって夢のような宝部屋みたいな感じなのね
大きい子供たちの
部屋
なんですね。
で、その今東京に暮らしてて、東京で、まあ家は狭いから、ゴジラを買うとその奥さんからもうそんな場所ないから、もうこれ以上買うなって言われて、で新品で買って実家に送って、で実家に帰るたびにそれを開けて並べるっていうのがもう僕の楽しみなのね、
はい、
でついこの間帰って本当にもう2、300体ぐらいあるのね、ブワーってゴジラが
めっちゃあるな。
そうで、まあ、帰ったらまずその辺に行って、こうシートを外してね、ホコリがかぶらないようにシートかけてのを外してよ、おかえり、ただいまみたいなねこのゴジラと話すっていうのは僕の日課になってるんだけど、
はい、
その200、300あるうちの 1体がなくなってたのね
いやいや、絶対よく気づいたな。
いや、そのすぐ分かるあれここにあったはずなものがないと思って、で、まあ、2階にあるんだけど1階降りてって、その母親に、あれ、僕なんかゴジラのおもちゃなんか自分の部屋以外に置いたっけみたいなこと聞いて、したらなんか、見てないなみたいなことを母親が言い始めて、でもなんかね、その返事が曖昧だったのねあれと思って、見てないみたいなこと聞いても、見てないなみたいな感じになって、でそのうちなんか問い詰めていくとまあでも誰々先生に貸したのはないよみたいなこと言い始めて、ちょっと待てと思って貸したってなんだよと思ってで、なんかさらに問い詰めていくと、なんかその、まあ、うちの母親教員やってんだけど、
はいはいはい、
美術の先生で、その子供たちが模型なんか粘土細工とかを 立体的に作ることができない子がすごい多いんだって。
はいはいはい。
だからまあそのもフィギュアとかそういう造形物ってのはこうやって作るんだよっていうのを見せるために、なんかそのゴジラを貸し出したらしいのね。
その教材になったわけだ。
そう、教材として貸し出したらしくて、
はい、
いやそりゃないだろうと思って、じゃあその最初の反応間違ってないと思ってだからやっぱりやましいことだと思ってたんだろうねいやいや なんで貸してんのってなって、うんうん、僕大事なもんだから、うん、いやそしたらなんかそのいっぱいあるから一個ぐらいなくてもバレないと思ったみたいなこと言っていやバレるよと思ってい
いじゃん言って、
いやダメダメダメんで、なんかそのそんなさ美術の時間用に貸してたらさ、なんかぐしゃぐしゃになってる可能性あるじゃん、
ま
あ
ね、子供だしね。
そうで、いやそれさ美術の時間用に貸してるけどさ、うん、汚したりしてないよねみたいなこと、うん、いや知らんけどみたいなこと言い始めて、うん、知らんけどじゃなくて今すぐその先生に連絡して、うん、ちょっと取り返してきてって言って、うん、すぐ取り返してもらいました
え大丈夫だった、
無事返してきました。
ピンク色に塗られた、
ね、
ピンクゴジラとか
虹色とかになってたらもうブチ切れてるよ
よかったね
本当にね。なんかなんだろう、それを隠蔽しようとしたっていうのもちょっと腹立つしなんかね、いろいろ重なってすごい嫌な気持ちになった
いやでもすごいな、その何百体家に帰ったらいるっていう、
ね、いやまあそうそうね。で全部ちゃんと場所も覚えてる、だって自分が並べてるわけだから、うん、理由があるわけだからね、この、うん、このゴジラその年代順に並んでたりさ
あ、なるほどね。
そうだからその第三者が見たら全部一緒かもしれないけど、うん、こっちはちゃんと理由があってその並べてるわけだから、
そっかそっか、ストーリーがある。
そうそう、で1個でもなくなってたらもうすぐ分かるから気をつけてください
いやいや、自分のおもちゃが教材になったと思えばですよ
いやいやいやいや、
子供たちのこう感性が豊かになるわけだから、
ね、まあ確かにね、それ見て、ね、あゴジラかっこいいなってなったらね、それはそれでいいことですけどね、うん、でも母親にはちょっと厳重注意をしときましたのではい、ということで、はい、今回はですね、前々回映画の回ということでゴジラ対コングを取り上げ、
うん、
前回は、ダラダラトーク回となり、
はい、
今回は世界遺産回ということなんですけれども、
はい、世界遺産、
はい、
まあフィギュアつながりでいくとですね、
はいはいはい、
土偶とかさ
あ、まあ確かにね、
素晴らしい形とかさ、
確かにな
んか魅力が詰まってるよね。
うん、
なんらそのゴジラと僕は魅力変わらないと思いますよ、う
ん、まあそうかもしれないですね、うん、ということで、
はい、今回は、
うん、
今収録してるのが7月14だから、
うん、
7月20何日かにもう世界遺産決定するんだけど、うん、もうほぼほぼ決まってます、
はいはい、ほぼほぼほぼですか。
ほぼほぼほぼ決まってる世界遺産、
はいはい、
北海道北東北の縄文遺跡群。
おー、縄文遺跡ですね。
縄文遺跡、
はいはいはい。
以前ユケ世界シネマ遺産の時にちょっとだけ取り上げましたけど、
うん、そうだっけ、
うん、日本の歴史のほとんどが縄文時代なんだよっていう話したじゃないですか。
いや全く覚えてないですね全く覚えてないですね。
縄文だって神秘の巨人たちやるかもしんないよ。
まあ確かにそれはあるも
んね。あ、絶対やるじゃん。
土偶とかある
もんね。絶対やる、
うん、
だから今のうちに、だから世界遺産登録されたら絶対その各テレビ局やるでしょ。
まあそうかもね、うん、だからその美としてはやっぱり土偶ってことね、
うん、だから今回八木くんもこう注目目をかっぴらいてね、はい、耳をかっぴらいて聞いておくべきだと思いますよ。
はい、承知いたしました、はい、
で前回も話したと思うけど、
はい、
その日本の歴史をその1週間にこう詰め込んだ時に、
うん、
月火水木金土日に、うんうんうん、
そんな話した、
うん、日本の歴史詰め込んだとして、うん、縄文時代っていうのは、
うん、
月曜から土曜の午後、
うん、
夕方、
そんな行っちゃうの。
行っちゃいます。
コナンが始まるぐらいの時間ってことね土曜の夕方だと
それぐらい、だから土曜の午後夕方から日曜の夜までが弥生から現代ってことだよね。
だからなんかよく地球をさ1年に例えると、うん、人類なんて大晦日のね、
うん、
その夕方に生まれたみたいなね、そういうことね。 そうそうそう、ほとんどがそれより前の話ってことね。
ほとんどが縄文時代、まあ石器時代とか新石、あの旧石器時代を除けばの話だけどね、うんうん、その時代も入れちゃったら、まあ、
うんうん、
また話はちょっと難しくなっちゃうから
はいはい、
ね、
縄文からスタートするっていう設定だとね、
はい
はい、
で1万5千年前からだいたい2400年前まで約1万年続いた時代だったんだよね、
うん、
で今回北海道、青森県、秋田県、岩手県の4道県に点在する17の史跡で構成されています。
うん、
三内丸山遺跡って
、あ、聞いたことありますね。
はい、まあ、そこがまあ一番有名で、
うん、
今までのその縄文遺跡の常識を覆したんだよね、うん、
へ
ー、だいたいそのまあ、数人で生活してたっていうのは普通だったんだけど、
うんうん、
そこはもう何人だっけな、1万人以上が生活してたんじゃないかって言われるほど広い、うんうん、
集団でまあ生活してたっていうのが分かったってことね。
そうそうそうそう。
三内丸山はどこにあるの？
青森県、
ね、あ、青森県、へえ、うん、
もう何もないところに
あ
ります。昔あの新青森駅かな、
うんうんうん、
からちょっと歩いたところにあるんだけど、野球場を作ろうとして工事してたら見つかったらしい、
うん、あ、そういうの面白いよね、
うん、
へえ。
だからある人があれって気づかなければ、
うんうんうん、
そのまま野球場になってたかもしれない
か、ね、確かに、確かに。
で青森県になんか球団があったかもしれないよもしかしたら
確かにね、
ね、
縄文図とかね。
いやそれ知ってるだろ縄文遺跡あったの知ってるだろそう、まあ三内丸山遺跡とか、
うん、
まあ、いろんな遺跡があるんだけど、
うん、
その日本全国に縄文遺跡があるんだけど、その北海道北東北の遺跡っていうのが、
うん、
やっぱり規模が大きかったの。なんでか分かりますか？
なんでだろうね。こっちに遺跡が多かった理由、
遺跡が多いっていうか、
まあ人がたくさん住んでた理由
ってことだよね。そう、人が多く暮らしていた跡があるんだよね。だから大規模な遺跡が多い。
うん、海の幸。
正解。
え、マジで？
正解です。
やっぱ食べ物が美味しいからみんなそっち行ったの？
いや、食べ物が美味しいからっていうか、うん、そのまあ、津軽海峡のあたりって、
うんうん、
まあ、鮭とかすごい取れるんだって、
うんうん、
ただそのある限られた時期でしか取れないから人が必要なわけじゃん、うん
う
ん、
あ、なるほど。
そうなってくると人が協力し合って住むしかないわけ で、 でそれでどんどんどんどん大きな、まあ、定住跡になったんじゃないかっていうのは言われてます。
なるほどね、
うん、だからその北海道北東北 の、
うん
う
ん、
その縄文遺跡がまあ、うん、縄文時代っていう証拠として示すのに都合がいいというか、
うん、
それも日本全国でまとめちゃうとちょっと、
うん、
なんていうの、あんまり示しが悪いっていう意味で、その北海道と北東北だけ、
うん、
まあ、世界遺産にしようっていう流れなんですね。なるほどね、
すごいね、
はい。まあ縄文時代って、
うん、
今でこそその豊かな時代だったって言われてるけど、
あ、そうなんだあ、そうなの？
豊かな時代だったって今言われてるじゃん。わからない？
わかんない。
だってもっと昔はさ、なんか、
ああ、まあまあそれはね、
なんていうの、マンモスをかけてたんでしょう、まあまあ、みたいな、
だその文化的な側面が生まれ始めたりとかね、
うん、
そういうのはあるよね。
イメージだったけど、やっぱ研究が進むにつれ、
うん、
やっぱ豊かな生活してたんじゃないかって、
うん、
まあ分かってきて。
だってそもそも縄文っていうのの理由がさ、
う
ん、土器とかにその縄状のさ、
そうそうそう、
あれがついたっていうことから来てるわけじゃん、
う
ん、だそれやるだけのその知恵とさ、
うん、
余裕があったっていうのは、まあそういうのもあるかもね。
そうね、
うん、
だからそのまあ食文化とか、
うん、
まあ、生活とか見ていく上で、うん、まあすごく豊かなんだろうなって思うんだけど、うん、まあ、その上でやっぱりその祈りの文化がやっぱりすごいなって思って、そ、ね、
うん、
でそれを象徴するのが土偶だったり、
うん、
土器だったりするんだけど、うん、 まあ、岡本太郎とかもね、
うんうん、そうそうそう影響を受けてる
もんね。縄文土器を見て、
うん、
もう雷に打たれたみたいな、
これはなんだ
ってなったわけだから、ね、やっぱそれだけのその芸術性を秘めてるんだよね、うん、
アニミズム、アミニズム、
うんうん、
自然界のね、あるよね、
うん、
それも縄文時代ぐらいから
ですね。そうね、
そのなんか埋葬した時になんかしてるみたいなね、うん、
はい、でまあ豊かな精神世界があったんじゃないかと、
はい、
でその祈りの道具に使われたのが土偶土器、
はい
はい、でやっぱ縄文時代ってあんまりその馴染みがないじゃないですか。
うん、まあね、現代の文化とは結構かけ離れてるからね、
うん、やっぱり文字がなかったから、
うん、
こうやんわりしてるというか、
うん、
こうスッとこう伝えられるものはないから、
うん、
分かりにくかったりするんだよね、
うん、
ただそういう意味で土偶がまず縄文を学ぶ上で、
はいはいはい、
こう入り口になるんじゃないかなと思うんだよね、はいはい、うん、面白いし、
そうね、
うん、なので今回は、うん、あの国宝の土偶5体、
はい、へえ、
それを紹介していこうかなと思います。
いいじゃないですか、国宝の土偶。
国宝の土偶は5体しかいないんだけど、
うん、
紙5だね。
すごいね、
紙5。
それは何、その国立科学博物館とか飾られてんの、
うん、ね、2年ぐらい前に一度に返したことがあったね、
うん、バラバラにいるの。
バラバラにいます
よ。すごいね、アベンジャーズみたいだね。
そうそう博物館にこの前一堂に会して見に行きました
よ。おー、いいね。
やっぱね、やっぱすごかった、
うん、へえ。
何のために作られたかは分かんないけど、うん、なんか秘めてるんだよね。
うん、
まあ、あと光の演出とかも
ある
から
、まあね、まあね、
うん、
神々しく見えるわな、
はい、じゃあまず、
はい、
1体ずつ説明していきます、
はい、
ナンバーワン、
はい、
山形県西の前遺跡出土、
はい、
出身、
はい、
他を圧倒する高身長、土偶界の七尾、縄文の女神。
なるほどね。ああ、足長、
足長いよね、
スラッとしてるよ ね、 ね、そのなんだろう、70年代とかに流行ったパンタロンを履いてるような、
そうそうそうそうそう、
なんかね、下がこう広がってってるようなね、
うん、おしゃれだよね、
足長に見せる演出だよね。
そしてこれ後ろ姿見てください、
はい、お、セクシーじゃないですか。
セクシーなんです
よ、お尾がプリッとしてね、これまさにあの七尾さんがね、週刊誌とかでよくやってる七尾ポーズに近いねすごいセクシーですね。
すごくない、くびれとか、
うん、
ね、
だからそもそも土偶は、
うん、
なんかあれだよ、女性をこうなんか模して作られてるんだっけ。
一つ言われてるのが、うん、その妊娠した女性を模して作ってる、まあ、あの子宝に恵まれるために作ってるっていうのを言われてるんだけど、
うん、
その確かな証拠はないから、なんで作ったかっていうのははっきりと分かってない
んだよね。あ、分か
って
ないんだ、うん、なるほどね。まあでもなんかイメージするものは、
うん、
いわゆるなんか目がさ、ブヨーンってなってて、
うん、
すごい丸っこくて、
うん、
手足がこう下にスーッと伸びてるようなね、
うん、
なんかそういう土偶をイメージするけど、また違うね。
そうね、
スラッとした感じのね。
これ高さ45センチありまして、現存する土偶の中で最大級の大きさを誇ります。まさにこの後ろ姿、セクシーな感じとか、
うん、
縄文の女神と言えるでしょう。
なるほど、
はい、
はい、これナンバーワン、
ナンバーワン、
エントリーナンバー1、
はい、山形県出身ね、
はい、選択希望選手
ナンバー2、
はい、
長野県茅野市、
お、
米沢市七夕家遺跡出土、はい、
出身
安定感のあるお尻は巨人4番岡本和真顔負け、
はい、
縄文ヴィーナス。
いやー、これセクシーですね。
セクシーだし、お尻すごくない？
うん、本当にあのゴジラみたいですねなんかね、
がっしりすごいよね、ま
あ、プリッとしてんのかな、
ね、
うん、本当になんかなんて言うんだろう、さっきのは直線でできてたけど、これはもう曲線ね、うん、
丸だよね。
そうそう、
丸っぽい感じね。
うん、
でこれなんか面白いのがね、
うん、
ちょっとなんか ラメ感があるんだよね。これあの白黒だからわからないと思うけど、
でもピカちょっとキラキラしてる
よね。キラキラ光ってんだよ、
うん、
これウンモっていう鉱物が入ってるらしくて、
あ黒ウンモね、
うん、なんで、あこれだ、ほら、
あ本当だ、あのね確かにね、でもねゴジラもね、
うん、
胸のあたりとかね、あのラメ入るんだよね、フィギュアになると。
そうなの、
毒意識してんのかな
かもしんないよ。やっぱちょっとね芸術性もね感じられるんだよね。
確かに
魅力がこうより増すっていうか、
うんうんうん
うん、で顔がちょっとハート型になってたりとかさ、
い
い、ね、愛嬌もあって、
なるほど、なんか本当にデザインチックだよね、
うん、
おしゃれ。
横から見ると、
うん、
お腹がすごい出てる。
本当だ。
からやっぱりその妊娠、まあ、うん、した 女性を模してるんじゃないかっていう
のが、ね、守り神なのかもね、
うん、
うーん、
これが縄文ヴィーナス、
はい、エントリーナンバー2、
はい、続きまして、
はい、
ナンバー3
、はい、
これまた長野県茅野市、
お
茅野市多いんだよ ね、
多いね。
中っ原遺跡出身、
うん、
見た目は仮面をかぶったゴールキーパー、
うん、
仮面の女神ドン
これすごい女神なの、これなんかガンダムみたいなさ
これあんま女神感はないけどね。
ね、あのどちらかというと 兵士っていうか、
うん、
戦闘体制みたいな感じなんだよ。本当に三角形のお面みたいなのをかぶってる風で、
うん、
肩みたいなのもね横にガーンって出てて、
そうそうそう、がっしりとした佇まいなんだよね。
さらに足がこのもう何毒、
うん、
ガンダムでいうところのぐらいもう広がっててね、
うん、で後ろ見てみて、後ろを見てみると仮面のさ後ろの紐も描かれてる。おー雷、
すごい雷が、これはすごいですね。
不安定だね。
不安定な天気ですね、
うん、
土偶にねこれもちょっと不吉なのかもしれないですね
土偶の話するな、
土偶の話するなっていう神様からのね、
まあなんか祈りの、ね、対象だったろうから。
で これがこの後ろにあるのが紐ってこと？
紐、
へ、
しっかり仮面かぶってる
んだね。じゃあちゃんと仮面なんだね。
なんかね、その縄文の人たちって亡くなる時に、
うん、
何かその器とか顔にかぶせられてた跡があるらしくて、うん、なんかそういうのを模してるんじゃないかっていうのも言われてるけどね、
うんうん、なんかあれだよね、その蘇ってこないように、
うん、
なんかこう手足を
折って、あそう屈葬 ね、
う
ん、
なんか埋葬するみたいなのもあるもんね、
うん、
うーん、
これもまたなんかね、
これも不思議だね。
どういう理由でその作ったのかっていうのは全く解けないですけどね。
でもほんとお腹とかぐるぐる巻かれ、なんかこう網目っぽく巻かれてたりとか、点々点々っていう紐みたいな跡がついてたりとか、本当にちゃんとデザインして作ったっていうのが分かるよね。
そうなんだよね、
うん、
他の評価っていうのをさ、
うん、
多分あんまり気にしなかった時代だと思うんだけど、うん、こういうぐるぐる模様を見るとさ、
うん、
そのデザイン性とか芸術性な考えて評価とか気にして作ってるんじゃないかなと思うよね、
うんうん
うん
うん、絶対だってさ、なんか噂になりそうだもんね、
う
ん、あいつ作るのなんかかっこいいぞみたいなさ、
うん、そうそうそ
う、ね、なるほど、
はい、
面白いですね。
続きましてナンバー4、
はいはい、
青森県八戸市風張遺跡出身、
はい、
五郎丸もびっくりの五郎丸ポーズ、
はい、
合掌土偶、
おー確かに、あの五郎丸太郎さん、
五郎丸太郎さんの
あのキックする前のね、
キックする前のポーズをまさに再現した土偶ですね。す
ごい、なんかこれまたちょっと違いますね。へー、なんて言うんだろう、これもちょっと仮面っぽいというか丸い顔で、
うん、
目と鼻と口がちゃんとあって、
うん、
で服装的にはなんかなんだろうね、戦闘服みたいなの着てるようななんかボタンっぽいね、本当に跡とかもあったりとか、ね、で座ってる感じなんだよね、
うん、その合掌してるポーズなんだけど、
うん、
その妊娠する時に紐をこう握って、
うん、
で力んでる姿なんじゃないかってのも言われてるけど、うん、まあ、どういうポーズなのかはわからないっていう、
ね、なるほど、
うん、
ほんと不思議だね。にしてもなんか本当に かっこよく作られてるねデザインが。うーん、後ろもなんかね格子状のデザインが入ってて、
なかなかその個性があるよね、うん、それぞれ今4つ見てきたけど
すごいね、
うん、
おのおのデザイナーがね、うん、ちゃんと考えて作ってますね。
いやー本当道具はねちょっと写真集欲しいなって思ったわ昨日それ読んで。
あ確かにね、うん、でこのさ合唱土偶とかっていう書かれてるけど、
うん、
これが名前なの？
まあ通称というか、うん、
まあ名前はないもんね結局。
名前はだからなんとか遺跡出土みたいなことでしかないと思うんだけどね、うん、
だから聞いてる人が調べるならその例えば、うん、青森県八街市八戸市か、
うん、
で合唱土偶とか調べると出てくるってことね、うんうん、ああなるほどね。
はい、
はいはい、
ラスト、
はい、
北海道函館市、
はい、
おさつべ村出身、
うん、
北海道で唯一の国宝、
ほう、
滑空、
はい、
ドン、
滑空、ドン、
ドン、
え、これ滑空っていうの？
あのね、
中空、
中空土偶って言って、その中がこの空洞になってるんだよね。
へえ。
で、その愛称を、
うん、
北海道の函館市の茅部町だったっけな、
うん、
でなんか募集した時に、
うん、
まあ滑空が採用されて、
うん、
まあ茅部町の茅と、
うんうん、
中空土偶の空を取って空を取って滑空。滑空、
へえ、これでもなんかね勇ましいね。
これはね、
うん、
この5体のうち唯一男性なのか女性なのかわからない、
うん、はあはあ、なるほどなるほど、
うん、
いや本当になんかね肩幅とかもすごいあって、
うん、
胸板もあるような感じが本当になんかスーパーヒーローみたいな感じなんだよね、
うん、
で上を向いてて丸顔だけどね、
なんかね顎のあたりにそれじゃ見えないと思うけど髭みたいなのがある
んだよ。あ、わかるわかる、ちょっとポツポツポツみたいなね。
そうそうそう、でそれがその考古学の先生から すると、
うん、
まあ、男性なのかなっていう判断なんだけど、
うん、
ただその頃入れ墨とかもあったから、
あ、
女性がその入れ墨でそこに入れてたんじゃないかっていうのも見つ取れるっていうね。
うん、すごいね、面白いね。うん、
で土偶っていうのは、
はい、
基本的にその祈りの際に割られたと、
うん、へえ、
だからほとんどがその割られて見つかってるんだよね。
なるほどなるほど、
いい状態で見つかったものは国の宝国宝として、うん、まあ、この5つが選ばれてるというわけです。
なるほど、
うん、
いや面白いね。
どうですかそのゴジラのフィギュアの中の一つに。
いやでもさ思うけど、うん、それこそさまあ鬼とかさ、
うん、
なんかそういう魔物みたいなものってさ多分信じられてたじゃん、
うんうんうん、
そういうものをさなんかかたどったものとかって作ってった可能性あるけどね、うん、
作ってった
作ってたその土偶として、
うん、
その災いを排除するために例えばそれを作って壊すとかさ、
うんうんうんうん、
だから今後もしかしたら出てくるかもね、その昔の怪獣の形したさ土偶とかさ
あ
それは本当に見てみたいね。
いやだからね、
うん、
世界遺産になって、
うん、
その発掘調査とかが、
うんうん、
おそらく進むだろうから、
うん、そうね、
もしかしてゴジラのね、
そうそうそう、
形をした土偶が出てくるかもしれないよ。
だってそのまあもっと時代が後になってだけどさ、うん、鎌倉とか江戸とかのさ、うん、いわゆる妖怪もそうだけどさ、
うん、
もう今から見たらこれもう怪獣じゃんみたいなとやっぱ多いじゃん、
うん、
だから本当にそういう面で言うとさ、
うん、
バラバラになってたこの土偶たちを最新の科学でどうやってはめれば形になるかっていうのを調べたら、
うん、
もうゴジラそのものですみたいなのが出てきたらさこれはちょっとテンション上がるよね
何でもかんでもゴジラにつなげようとするっていうね
いやいやでもなんかいいね、やっぱ祈りと関係するっていうのはね、
うん、でさなんかね、
うん、
その岡本太郎さんが、
うん、
こう縄文土器土偶に惹かれたように、
うんうん、
なんかやっぱ無意識にその僕もワクワクするというか、うん、なんだろう、あんまりその人の目を気にせずにこう、
うんうん、
作りたいものを作るとか、
うん、
模様もそうだけど、
なるほどね、
模様デザインされてるものもあるけど、
うんうん、
なんかそのエネルギーを感じられるというか、
うん、
そういう魅力があるんだよね、
うん、
だからそういう意味でどういう風にな思いで生きてそれを作ったかっていうのは分かんないけど、そういうパワーが感じられるものであるから、
うんうん、
まずその縄文を知るために、
うん、
この国宝の道具ね、紙5、
うん、
まずこれ見て調べて見てみてはどうでしょうかっていうところですね。
あれ今のタグペディア、
あ、タクペディアはまだ、
あ、まだあるのね。
あ、
びっくりした。ちょっと知らない間にタクペディア通過してたらちょっと悠々しき事態ですからね。
タクペディア入ります。
あ、入ります。
縄文人
は
何を考え、どんな世界観で生きていたのか、真実がわからないからこそ面白い縄文、ぜひ縄文遺跡に行って想像を膨らませてください。そうするとですね、こう心の中で、
はい、
僕たち私たちの祖先と出会えるかもしれませんよっていう、
はい、ということでね。最後はまさかの語りかけというね。
だってさ、
タクペディア新時代が
到来、僕たちの祖先なわけですよ。
そうそうそう、
あの少なからず遺伝子が入ってるわけですから、
うん、そうね、
この祖先に会いに行くっていう、
うんうん、
1万年以上前の祖先に会いに行くっていうのは、お礼参りっていう意味でもいいんじゃないですか。
そうですね、
うん
うん、そうですね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあエンディング、
エンディング、はい、前回はねエンディングも何もなかったですからね。
じゃあメッセージ紹介いきましょう。
嬉しいね、メッセージそんないっぱい来てるって。
はい、八木さん、中山さん、こんにちは。
こんにちは。
初めてお便りします。
はい、
ペイユーです。あ、違う、ベイユーです。
ベイユーさん。
ベイユーさん。
はい。
5月末から行け世界シネマ遺産を発見し、やっとセカシネの最新話にたどり着きました。
すごい、全部聞いてくれたんだ。
今までお便りを送れなくて申し訳ないです。
いやいや、
ありがとうございます。もともと世界不思議発見が大好きで、もし好きな仕事をできるならやりたい職業はミステリーハンターな私ですが、
はい、
初めて中山さんのミステリーハンターを見た時の衝撃は忘れられません。
だってあの壁の石舐めてたからね。
ありがとうございます。世界遺産や現地の人へのリスペクトが溢れていて素敵なので、俳優業とも合わせて応援しています。
お、すごい嬉しい。
ちなみにですが、八木さんは声の感じから、うん、おいでやす小田さんみたいな感じだと思っていたのですが、全く違いましたね。過去笑。
そうね。
え、あの
いや誰が小田見に挑んねん。
綺麗系の人でしょ。
全然違いますからね。
私の脳内では小田さんで再生しています。
構いません。
前田建設ファンタジー営業部、
あ、
ちょうどワウワウで放送していたので見ました。小木さん素晴らしかったです、
ね、
あのふざけているのか本気なのかわからない感じがさすが小田さんだ、小木さんだなという感じでした。
いや、ね、
私は建設関係の事務をしているので、
え、
細かいところも楽しく見れました。
へ、
出演者の方々一人一人が素敵なキャラクターで素晴らしかったです、
うん。
今後取り上げてほしい映画ですが、
はい、
中山さんも好きだとおっしゃっていた69はいかがでしょうか。舞台の長崎県佐世保市は私の地元で、撮影当初は同級生がエキストラに出たり、すごい、ロケ地を巡ったりと思い出深い作品です、
うん。
また先日ご結婚された星野源さんが出演されているので個人的記念上映会をしました。星野さん出演はなかなかご存じない方が多いですかね。地元民のひいき目に面白いと思うので、ぜひお二人の意見も聞いてみたいです。 世界遺産についてですが、オーストラリアの世界遺産はいかがでしょうか、うん、私はシドニーに留学していたのでオーストラリアが大好きです。うーん、日本は文化遺産が多いのかなと思いますが、オーストラリアは自然遺産が多い国なので取り上げていただけたら嬉しいです。
確かに、確かに。いいね、オーストラリア、
うん、長々と書かせていただきましたが、何よりお便りを届けられたことが嬉しいです。今後もお二人のご活躍とセカシネの更新を楽しみにしておりますということでした。
いやー、ありがたいですね、ベイユーさん。
ベイユーさん
すごい、めちゃくちゃちゃんと書いてくれてんね。
八木くんはおいでやす小田さんみたいな感じ。
何なんだろうね、大きめの感じなのかな顔が丸い感じの
声質が似てるとかじゃない
ってことか、うん、へえ。まあでも全然違うけどね。
違う、でも違うっていうのはどっかで聞いて、う
ん、だからなんか見たんだよ ね。まあなんかセカシネホームページみたいなのあるもんね。
あ、もう全く更新されてないですね、う
ん、いやでもオーストラリア、その自然遺産いいんじゃない。
あ
ー、エアーズロックとかもそうなんだ
よね。確かにね、ウルルとか、あとどこだろうね、まあ、ウルルカタジタ、まあ現地の言葉ではそう呼ばれてるけどね。
グレートバリアリーフとか。
ああ、グレートバリアリーフ、
ね、夏にぴったりいいんじゃない。
サンゴ礁ね、うん、ものすごい今危機なんだけどね。
へえ。
気候変動でね。
ああ、
もうね、サンゴがすごい死んじゃってるんだって、
うんうん、あ、そうなんだ、うん、
白化現象って言ってね、うんうん、なんか白っぽくなってもう死んじゃうんだけど、海の気温度がどんどんどんどん上がってい って。
いや、それならなおさらちょっとね、取り上げたいね、うん、
まあ、ちょっとオーストラリアの世界遺産と、
うんうん、
あと
69、うんうん、スマビックのやつね。
好きだったね、めちゃくちゃ好きだった。
見てないんだよな。
見てないの。
見てない、69。
それはまずいめちゃくちゃ面白いから。
え、あ、監督さん誰だっけ。
リーさん。リーさん、
あー、リーさん、うん、いや、じゃあ見ます。じゃあ次回それにしようよ、
69、
うん、
あ、いいね、
うん、そうしよう。
はい、
はい、いや、じゃあベイユーさんのね、うん、いただいた意見をもとに、
はい、
次回は69とオーストラリア、
オーストラリアのなんかやろうかな。
うん、
はい、
いいんじゃない。
お願いします。
はい、お願いします。
じゃあ今回はこんなところで、
はい、
はい、
といったところで焦点を開き、また来週、
さよなら。
さよなら。